議案審議、要約して掲載しています。決算議案、令和3年度決算を認定。一般会計で歳入が歳出を76億円上回る。本会議での説明後、全議員で構成する決算審査特別委員会を設置しました。さらに、企画総務、福祉産業、建設、市民文教の4分科会を設置しました。分科会では、代表監査委員の出席のもと、審査を行いました。21日の決算審査特別委員会では、分科会での審査結果を踏まえ、採決を行いました。一般会計、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計について、刈谷城一部復元の見直しが図られなかったこと、国民健康保険税制度及び後期高齢者医療制度に反対の立場であることなどから、反対との意見がありましたが、採決しました結果、賛成多数により、いずれも原案の通り認定することに決定しました。その他の決算議案については、反対意見はなく、原案の通り認定しました。加藤清美代表監査委員による意見陳述の時の写真が載っています。主な質疑項目、特殊詐欺対策事業、質問、不審電話防止装置の累計販売台数、目標値及び今後の方針はどのようか。答弁、不審電話防止装置の事案を開始した平成28年7月から令和4年8月末までの累計販売台数は1341台で、目標値は年間販売台数200台を見込んでいる。不審電話防止装置の普及は特殊詐欺対策として有効な施策だと考えており、引き続き積極的な普及促進に努めていく。質問、不審電話防止装置について、市役所だけではなく、市内のどこでも購入できるような補助制度を検討してはどうか。答弁、本市が実施している不審電話防止装置の販売は、市が一部負担をすることにより、対象者に2000円で販売しており、市役所での直接販売の方が他市と比較して市民の金銭的な負担は少ないと考えている。また、通常の取扱窓口は市役所の暮らし安心課のみだが、令和3年度から藤松支所などで出張販売を実施しており、地域での出張販売なども検討しながら、市民が利用しやすい方策を調査・研究していく。振込詐欺等の被害から市民を守る不審電話防止装置の写真が載っています。飲食店応援、キャッシュレス決済ポイント還元事業、質問、商品券と比べて事務手数料はどうなっているか。答弁、令和2年度に実施したプレミアム商品券事業は約3800万円。3年度に実施した地域応援商品券事業は約5300万円の事務手数料であったのに対し、飲食店応援キャッシュレス決済ポイント還元事業は約180万円であり、商品券事業に比べ大幅に事務手数料を抑えることができた。都市交通計画調査推進事業、質問、自転車活用推進計画の検討とあるが、内容はどのようか。答弁、市の現状と課題として、市内を移動する際に自転車を利用する割合が低いことや、 自転車の事故件数は減少傾向にあるものの、16歳以上の若者や65歳以上の高齢者において事故の割合が高いことなどを整理した。また、課題解決のため、自転車通行空間の整備や交通安全意識の向上等といった必要な取り組みを検討するとともに、自転車活用推進のための基本方針案として、利用環境の形成、利用の拡大、安全利用の促進の3つを設定した。家庭児童相談システム導入事案。質問、システムの導入時期はいつか。答弁、令和3年4月から導入準備にかかり、7月にプロポーザル方式により、業者選定を行った後、システム開発を進め、4年2月末から運用を開始している。質問、システムを導入した効果と現状の運用はどのようか。答弁、相談を受けた際、システム上で住民基本台帳情報等と各種相談記録を漏れなく確認することが可能となった。その結果、調査や情報収集に要する時間が短縮され、速やかにその後の支援方針の検討に移行できるとともに、情報の集約により個々の家庭の支援強化につながった。条例議案、沢渡公園条例の制定について。質問、沢渡公園、美笹ヶパークの将来像をどのように考えているのか。答弁、沢渡公園の将来像や公園の未来については、公園の特徴や魅力を生かしながら、豊かな緑の中、幅広い世代の皆様が健康づくりやバーベキュー、美しい花の鑑賞、イベントなどを楽しんでいる、笑顔あふれる憩いの場としての公園をイメージしており、今後も現在の利用のイメージと大きく変わることはないと考えている。補正予算議案、全議員で構成する予算審査特別委員会を経て、関係する分科会で審査しました。9月21日に再度、予算審査特別委員会を開催し、各分科会での審査結果について、各委員長から報告を受け、22日の本会議において、いずれも原案の通り可決しました。また、同日、電力、ガス、食料品等、価格高騰、緊急支援給付金、支給事業などに関する令和4年度、刈谷市一般会計補正予算議案第5号が追加上呈され、原案の通り可決しました。補正する額、一般会計、20億7233万9千円。補正後の予算総額、一般会計、630億6629万3千円。補正後の予算総額、全会計、976億3803万4千円。主な事業、水田農業構造改革対策事業。質問、今回の拡充の内容はどのようか。答弁、国際的に価格が高騰している小麦の安定供給体制を構築し、外国産から国産への切り替えを進めるため、国が実施する国産小麦産地生産性向上事業を活用し、生産体制の強化を図るものである。対象となる作物は、水田に作付けする小麦や大麦で、生産性向上に必要な営農技術や機械、施設の導入、小麦等の 生産の拡大が補助対象となる。質問。補助金は具体的に何を行えば交付されるのか。答弁。先進的な営農技術として、圃場の排水性を改善するための通水空洞の成形や、ドローンによる農薬や肥料の散布などの作業の省力化、生産性向上に必要なトラクターや麦用播種機などの農業用機械の導入等を行った場合、作付け増加面積に応じて補助金が交付される。市民館施設改修事業。質問。市民館の LED 化工事による費用対効果はどのようか。答弁。LED の消費電力は蛍光灯の3分の1、白熱電球の6分の1と言われているので、照明器具にかかる電気代の大幅な削減が見込まれると考えている。また、LED ランプは長寿命であることから、蛍光灯や電球のように玉切れで数年ごとに交換をする必要がないため、施設管理者である地域の方の作業面、費用面の負担の軽減を図ることができると考えている。市民の方々から貴重なご寄付をいただきました。補正予算に計上し、活用させていただきます。心身障害者福祉事業費寄付金45,000円、児童福祉事業費寄付金400,000円、緑化推進事業費寄付金30,000円、公園事業費寄付金106,500円、図書館事業費寄付金50,000円。